朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡淳のスポーツプレゼンスならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。今年も今月の26、27日、プロ野球真夏の祭典オールスターゲームが行われます。このオールスターに選ばれるのはプロ野球選手にとって名誉なことで、ファンからあるいは他球団からも認められた証といえるものです。実は日本のスタート、1951年の昨日7月4日、甲子園球場で行われたというのが始まりで、今週のスポーツプレゼンスはオールスターアラカルトでお届けしたいと思います。まずオールスターゲーム、メジャーリーグでは1933年7月6日に先行して第1回が行われています。この実現にはですね、イリノイ州のシカゴの地元紙であるシカゴトリビューンのスポーツ担当記者のアーチ・ウォードさんの尽力というのがあったんですが、そのきっかけとしてよく語られている逸話が、とある野球ファンの少年からベーブ・ルースとカール・ハッペルの対決が見たいという趣旨の投書があったというものなんです。
はい、
当時のベーブ・ルースはニューヨーク・ヤンキースの主砲でした。で、一方のカール・ハッペルという投手はニューヨーク・ジャイアンツ、現在のサンフランシスコ・ジャイアンツのエースでした。このカール・ハッペルとは未だにメジャー記録である24連勝という記録を持っている選手なんですね。
はい、
でそれ破ったのが2013年の田中将大投手で、結局翌年2014年にヤンキースに移籍した後の5月20日に敗れるまで、日本とメジャー通算で34連勝田中選手は達成していますので、その田中選手が現れるまでピッチャーの連勝記録を持っていたっていうすごい投手がこのカール・ハッペルさんです。でそんなヤンキースとジャイアンツはそれぞれニューヨークに本拠地を置いていたにもかかわらず、所属するリーグがナショナルリーグとアメリカンリーグで違うので、この両チームが同じ年に揃ってワールドシリーズを進出を果たさない限り、ルースとハッペルの対決は見ることができなかった、そんな時代なんですね。そこでこの対決を実現できないかという少年の訴えに共鳴したウォードさんが球界関係者たちに働きかけて、ナショナルリーグとアメリカンリーグのスター選手が一堂に会する夢のゲームを実現させたということが始まりでございました。
子供の夢を叶えてあげたんですね。
そうなんですよね。で一方日本ではですね、1950年からセパ両リーグに分かれたことを契機に、翌年の51年から両リーグ対抗方式で実施されています。以降12球団持ち回りで開催権が与えられまして、基本的にその球団の本拠地での開催となります。去年までの対戦成績、パリーグ86勝、セリーグ80勝、引き分け11、まあ、勝敗そんなに関係ないとはいえ、そこそこいい戦いしてるなというイメージですね。
はい、
そんなオールスターではさまざまな記録も生まれています。まず思い浮かぶ記録といえば、オールスターってピッチャーね、3イニングまでしか投げられないんですよ。
はい、
各球団からいろいろ集まってるから、1人だけ投げるってことはもうオールスターじゃなくなりますんでね、他の投手出られなくなります。ということは3アウトかける3イニングなので、まあ、一番少なくて9人と対戦するということになるんですが、その対戦した9人から全部三振奪ったというのが1971年の江夏豊さんという方です。
はい、
それもそのはずです。江夏さん高卒で入団して以来6年連続でリーグ最多奪三振を記録するなど、圧倒的な実力の持ち主だったんですよ。達成した71年は入団5年目で、選手としても油が乗り切っている時で、まあ、いつも先発する投手が3イニングしか投げないんですから、そりゃ飛ばしたら誰もバットに当てられませんわね。
はい、
すんごい球だったみたいです。ちなみに江夏さん、この試合のバッターボックス回ってきた時になんとホームランも打ってます。
すごいですね。
投打両方に活躍、すごいですね。でね、バッターですごい記録といえば、連続試合ヒット11試合というのを持っているのがオリックス時代のイチローさんです。実に1996年7月23日の第3戦富山アルペンスタジアムの試合から、2000年の7月26日の第3戦長崎県営野球場での試合まで、4年の長きにわたって出場した試合でヒットを毎試合打ったんですね。
はい、
ちなみに翌年にメジャー移籍したので日本では11試合までとなりましたが、2001年はイチローさん今度はメジャーのオールスターにも選ばれてヒット打ってますんで、 日米またいでオールスターで連続試合安打は12試合ということになるんですよ。すごいですね。
世界でもっていうのがすごいですね。
でね、そんなイチローさんはメジャーのオールスター史上初の快挙というのを2007年に記録します。それが先ほどご紹介した通り1933年から行われている78回のオールスター史上初めてランニングホームランを放ちました。これ英語でインサイドザパークホームラン、つまりフェンスオーバーなしで外野を転々としている間にベース一周しちゃうっていうホームランですね、
はい、
これをオールスターで初めて打ったんです。しかもこの年はそれを含む3打数3安打で文句なしのオールスターで MVP に輝いてるんですから、すごすぎます。さらにそのホームランで言えば、実に1997年の7月24日の第2戦神宮球場から1999年7月24日の第1戦西武ドームまで3年にわたり4試合連続でホームランを打ったのが松井秀喜さん。両方とも後にメジャーリーガーになったのすごいですね。この頃松井さんは毎年のようにホームラン大争いをしていて、年齢的にも23歳から25歳と充実期にあったと言っていい期間でございました。そんな松井さんの日本人メジャー最多ホームラン記録31本を去年軽々とクリア、メジャーのオールスターで先発してその後 DH でも出場を続けるといういわゆる大谷ルールを作らせてしまったというのが大谷翔平選手です、
はい、
彼が日本のオールスターに初めて選ばれたのはルーキーイヤー2013年でした。2013年、この時は外野手としての選出だったんですけれども、第1戦が行われた札幌ドームの試合で5回からなんとピッチャーとしてまず登板して1回を2安打無失点に抑えます。最速は157キロでした。そしてピッチャー降板後はなんとレフトの守備につくといういきなりの投打二刀流の活躍を見せます。打足ですが、実はこの試合が僕のスタジアム DJ のデビューの日でございました。
そうだったんですね。
目の前で見ました。感動しましたね、
はい。
その後2015-17年にはピッチャーとしてオールスターに選ばれた大谷選手でしたが、投打両方でオールスターに選ばれたのは大谷選手が初めてではないんです。遡ること50年前、野手として、さらにその10年前にピッチャーとしてオールスターに選ばれたのが後にヤクルトなどの監督を務められました関根潤三さんという方なんですね。入団当初は貴重な左ピッチャーとして活躍して開幕投手を務めた逸材でしたが、肩故障しちゃったんですね、
はい、
これをきっかけにもともと定評のあったバッティングを生かすため野手へ転向しました。ピッチャーで通算65勝、野手で通算1137安打を放って野球殿堂入りも果たされている方です。最後にオールスターで唯一という珍しいプレーをした選手もいました。それが今年で72年目を迎えるオールスターゲームの中で史上ただ一人単独でホームスチール、ビッグボスが1、3塁でね、1塁走者がスタートを切ってその間に3塁走者がホームインっていうダブルスチールっていうのでホームスチールってあるんですけど、
はい、
それじゃなく3塁から1人でホームを奪うという、
はい、
そういうプレー決めた選手がいます。誰でしょう。
もしかしてあの方ですか。
今出ました。そうです、現在のビッグボスこと当時の新庄選手だったんです、
はい、
なんとこの時ですね、あろうことが相手ベンチであるセリーグのベンチに向かってホームスチールやっていいですかとわざわざねジェスチャーで許可を求めたんですって。
宣言したんですか、
はい、でベンチにいた中日の山本昌さんとヤクルトの古里さんが頭の上で両手で丸作って OK って出したんですって。ピッチャーとキャッチャーそれ知らないもんですから、
はい、
それでやっちゃったんですよ。キャッチャーの矢野さんがピッチャーの福原さんにボールを投げ返す瞬間にうわーっとスタートして、でピッチャーがもう慌ててキャッチャーに送球した時にはもうスライディング、ヘッドスライディングです。本人はオールスター史上初じゃなかったらやらないでしょうとコメントしたそうです。それ以降誰もやっていないという非常に珍しいプレーで、当時は球界再編運動なんてのがありましたんで、この間はご紹介した通りパリーグを盛り上げようというふうにして先頭に立ってたんですよね、
はい、
セリーグだったらやらなかったとまで そういうコメントを残しているんです。さあそんなオールスター今年は今月の26、27日に行われます。ちなみにオールスターの最高球速っていうのは163キロっていうのが残ってるんですが、
はい、
もし佐々木朗希投手が出たらもしかしたら
新記録誕生
ですか？なるかもしれないという楽しみがあります。今日はオールスターアラカルトでお届けいたしました。